12月8日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はターちゃんと
アリサと
ユメと
オリリンと
ミヤちゃんと
フータで
お送りします。
はい
はい、
はい
はい、本日12月8日の放送は1週間前12月1日分の収録放送になります。
収録です。はい、
はい、さて今回の彩り踊り通信ですが、珍しく趣味を前面に押し出していくラジオになります。
趣味を押し出してく、
はい、
今時の高校生を知らしめる、
はい、
期待できるかな。
はい、そんな感じです。はい、結構踊り通信はあの学校のこと、学校の行事とかについてを2コーナーやって、であと2コーナーは個人コーナーとか、ね、趣味のなんか本とか
メンバーが好きなものをね、
はい、はい、そういうのを紹介するコーナーになってるんですけど、
はい、
あ、今回は、まあ、ちょっとネタ切れというか
それ言っちゃうか。
最近あんまり行事もないかなっていうのもありまして、
うん、そうね、ないね、もう、うん、
はい、
なんかもう少しでなんか冬休み始まりそうだねぐらいのね、
はい、
それもまだ早いよね。
まあ12月の行事もろもろは
そう、テストで終わっ、はい、テストあったよね、もう終わったしね、
はい、
ないね何も、
はい、
はい、
なんで次回の放送とかでクリスマスとかそういうのもできたらいいなと思います。
そうですね、
はい、
とりあえず今日はね、あのメンバーの皆さんの個性を、
はい、
せっかくの機会なんで押し出しちゃいましょう。
はい、じゃあそんな感じで今日も頑張っていきましょう。
頑張りますか。
はい、この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484、 e メールアドレスは mail@813fm.world です。 mail@813fm.world、 はい、そうです。
はい、じゃあ最初のコーナー行ってみましょう。
めっちゃす
ごい。オリリンの放送から出発進行です。
めっちゃ強引に進んでた。
このコーナーでは日本や世界の鉄道の車両、駅、はい、沿線風景などを紹介します。
はい、
ちょっと時間がないんで強引に進めてしまいますが、はい、都会の中のローカル線を紹介したいと思います。
ローカル線、
はい、東京と大阪のある路線を紹介したいと思います。
東京と大阪、
一つ目は東武亀戸線です。
東武亀戸、
誰？
東武亀戸線は東京都の曳舟から亀戸までを結ぶたった 3.4 キロの東武鉄道の路線です。
たった 3.4 キロ。おお、確かに短い。
運行本数は1時間に6本と比較的多いです。はい、1904年に亀戸線は埼玉県方面から都心へのアクセス路線として開業しました。後に浅草まで結ぶ東武本線ができ、都心へのアクセスを譲ったことにより亀戸線は下町を走るローカル線となりました。そもそも亀戸って聞いてもよく知らないですよね。
亀戸ってどこ？
聞いたことないです。
はい、そこで亀戸について紹介します。
はい、
亀戸は東京都江東区の地名で、もともと亀の形をしまだ亀の形をした島だったことが亀戸の由来となりました。亀戸は東京スカイツリーに近い下町です。
はい、
亀戸には JR 総武線が通っていまして、うんうんうん、東京駅から15分、新宿駅から25分と都心へのアクセスがとても良いんです。
うん、
はい、そして亀戸線の起点亀戸駅の近くには亀戸天神社があります。
神社、
ここでクイズ。
でーでん、
亀戸天神社で御祭神とされている菅原道真は何の神様と呼ばれているでしょう。1番縁結びの神様、2番学問の神様、3番健康の神様。1番の縁結びの神様だと思う人、2番の学問の神様だと思う人。
はい、
2番ですね。
いや、なんかさ メタ読みしちゃってさ、この季節だからどうせ学問だろうっていう。
大変そうに変えます
。あ、じゃあ M3 にします。
おっとおっと、いいんですかそれで
空気を。M3 にしよう。
はい、答えいきます。
はい。
2番の学問の神様です。
読んで多いですよね。多いですよね。
そうですね。ちょうどいい時期ですもんね。うん、はい。菅原道真は平安時代の天才な学者で、たくさん漢字を学び、出世を重ねていきました。道真の死後、九州の太宰府に太宰府天満宮が建てられ、天神信仰が広まったことで、各地に天満宮や天神社が作られ、亀戸にもできました。
何し、お亡くなりになってからみんなから称えられたの。
はい、
神様になったの。
はい、
すげえ。
なんかどうやら道真の祟りがあったらしくて、
へ、
はい、藤原家にあの政治から追い出されてしまって、その怨念がこもっていたそうです。
へえ、僕も神様になりてえな。
このことから年明けには合格祈願のためにたくさんの人が亀戸天神社に訪れるそうですよ。
なるほどなるほど。
まあ僕も、まあ、これからの学問発展のために行ってみたいものです。
そうですよね。
はい、じゃあ2つ目いきます。2つ目は南海塩見橋線です。
塩見橋線、
南海塩見橋線は1900年に開業した岸の里玉出から塩見橋までを結ぶ 4.6 キロの路線です。で、全線が大阪市内なんですが、うん、なんと1時間に2本しか走っていません。
結構ローカル。
で、もともとは塩見橋駅から和歌山県の仏教の聖地、高野山にある極楽橋駅までを結ぶ高野線の区間なんですが、うん、高野線の列車が難波へ行くようになり、南海塩見橋と塩見橋線として線路が孤立してしまったんです。
なるほどね。
ここで再びクイズです。大阪南のすぐ近くにある南海塩見橋線の起点、塩見橋駅の1日の乗り降り人数は何人でしょう、1番5000人、2番500人、3番2万人。1番の5000人だと思う人。
はーい。
2番の500人だと思う人。
それぐらいじゃない？だって全然ないんでしょ。
答えいきます。
3番。
あ、忘れてました。2万人だと思う人。
はい。
答えは2番の500人です。
はい。
なんと塩見橋駅は都心の中にポツンと佇み、人気もない昭和の雰囲気が漂う時代に取り残されたターミナル駅で、たった2両の列車が到着し、一つの列車からは数名しか乗り降りしないそうです。
なんで
そ
んなホラーチックですね。
はい。
今日すごい雰囲気がなんか良さそうですよ。
そうですね。昔ながらの雰囲気が残っているそうですよ。うん、はい。こんな感じで都会の中のローカル線を紹介しました。
はい。
都会の鉄道路線は乗客が多いっていうイメージがあったんですが、よく見てみると時代に取り残された鉄路がありました。しかし、いつまでも昔ながらの雰囲気は変わらず、一つの貴重な路線として、あり続けてほしいですね。
はい。
それでは、以上、オリリンの車窓からでした。
ここからも、大通高校メディア局がお送りする、彩り大通通信にお付き合いください。彩りでは、ツイッターでもメッセージを募集しています。ハッシュタグシャープ彩りラジオ、ハッシュタグシャープ彩りラジオをつけて気軽に送ってください。
はい、メッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ではここからは、私アリシャのティーチエンターテインメント、
イエーイ。よいよ。
前回はキング&プリンスの岸優太くんの紹介をしました。
はい
はい。
では今回は、モデルで俳優の、千葉雄大くんについて紹介したいと思います。
聞いたことある。
かわいい子。
はい、かわいい子です。じゃあ今から私千葉ちゃん呼びしてくんで、そこはスルーして。
あ、はい。
では基本情報をしたいんですけど、はい、千葉ちゃん何歳に見えると思います？
何その質問。
何歳
の？OL の。
最近の写真は、最近の写真です。
今なんか我々の前に出してくれてるエジプトに行ってますね。なんか写真も見せてくれています。
23歳ぐらいかな。
あなんかこれさ下手に答えたらさ殺されそう
な。いやわかる
わ。どうだろう。
なんか結構年齢不詳な感じします。
25歳。
ああもうちょっと上なんですね。
30歳。
あ惜しいです。結構
惜しいの。
28とか。
じゃあもう行っちゃいますね。はい。1989年3月9日生まれで29歳です。おお結構童顔なのでね。
確かに
まだ最近なんかお酒とか買いに行ったら年齢確認まだされたりとか全然あります。
逆に枠だったらね千葉雄大がコンビニに来た時点で驚きですけどね。
そうですね。趣味は映画鑑賞と音楽鑑賞。ほう。で特技でもあるイラスト。
ほう。なんかイングイでも
絵を描いたりとか結構ゆるい感じの絵を描いて、
いいですね。
もう可愛い絵を描いてるんで検索してみてください。うん、
はい。
はい。
じゃあ、何の話でかな。略歴。
ほう。略歴。はい。
チョキチョキっていう雑誌があって専属モデルをしていたんですけど、
はいはい
はい、その同士をたまたま見た現在の事務所ジャパンミュージックエンターテインメントっていう事務所の人にスカウトされました。それからは2010年転送戦隊ゴセイジャーで主演に抜擢され、
見てました。
それから2012年以降1年に 3,4 本ドラマに出ています。ちょっとした役とかも全然主演とか、もう2018年もバンバン出てます。で映画も多くて普通年に3本公開されて、結構一番多くて2017年に5本公開されます。
いや忙しそう。
すごい。いつ休んでんだろうとか。
確かに。あり
ますごいですね。まあ、仕事多いのありがたいんですけど体調も心配になります。
ファンとしてはね。
そして私も大好きなジャニーズとも共演してます。でも嵐の松潤とは失恋ショコラティエ、
あ聞いたことある
99.9 でヤマピーとはサマーヌード。
ほう。
知りません。
どんなやつですか。
どんなやつというか、なんていうの。
シャマー、シャマーで。
ヤマピー主演なんです。2013年。
あ、結構前。
じゃあ割かしまだ。
結構前。
で、平成ジャンプの山田くんとは金田一少年の事件とね、もみ消して冬。で、有岡くんとも金田一少年の事件簿。
いい。
セクシーゾーンの中島健人くんとは黒崎くんの言いなりになんてならない映画、映画
です。テレスケで。
もうね、おめめが幸せになるよ。
目の保養。
目の保養が。
ありさとくじゃん。
そうです。虫とくなんで結局。じゃあ次に、受賞歴。
ほうほう。
まあ、2つあるんで、まずはベストスタイリングアワード。
知ってます？
なんかベストのスタイリングを決める何かなんですね。
SBC グローバルっていうのがあるらしくて、なんか2009年になんか作られた新しいアワード競技会認定みたいなのができて、その2015年の毎年各界の著名人に贈られる業界初の名誉あるアワードのことらしい。
狙われた。
2015年に選ばれ
た。かわいい顔してんもんな。
で2017年に第40回日本アカデミー賞との利息でござるっていう映画にて新人俳優賞
を受賞します。なりますね、なかなか。
でそして先ほど新たに情報が入って、11月の上旬に小栗旬さんと瀬戸康史君と成田凌君と
見たそれ、
ちゃんが一緒にもう居酒屋で男飲みをしたらしい。
あれフライデーですか。
そうです、そうです。混ざりたいですね。じゃあ最後に宣伝したいと思います。
はい。
現在北川景子主演スマホを落としただけなのにに加賀谷学という役で神奈川県警
捜査一課の巡査部長の役で出ているんで、見るときは注目してみてください。
はい、
私もまだ見れてないんで見たいと思います。
はい、
以上ピーチエンターテインメントでした。曲の後も彩りにお付き合いください。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484、 011-299-5484。 E メールアドレスはメール @813fm.world、 mail@813fm.world です。今月のメッセージテーマは、サンタさんからもらいたいもの。
サンタさんからもらいたいもの。
欲しいものはいっぱいですね。
ですね。
懸命に彩りと入れて送ってください。
お待ちしております。
してます。はい。
はい。
はい。
じゃあここで私のコーナーをやっていきたいと思います。
何？
イエーイ。
はい。じゃあ夢一首始めます。
はい。
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 とは。
夢一首とは、私夢が気に入った句を紹介していけたらいいなというゆるいコーナーです。
ゆるいな、なんか最初からゆるいな。
そんなものですね。はい、
はい、
ではですね、
はい、
まず紹介に行きたいと思います。
はい、
今日の句はストクイーンさんの句です。
うん、
行きます。背を早み岩にせかるる滝川の、割れても末に合わんどと思う。はい、
はい、
噛みました。はい、この句の意味はですね、為替の流れが早いのでせき込み岩でせきすみませんでした。岩でせき止められてしまった急流が一旦二つに分かれても下流でまた再び一つの流れになるように、たとえ今二人が別れたとしてもいつかはきっと一緒になろうと思うことだというですね、ロマンチックな句です。そうですね、
ロマンチック、
ロマンチックですね。でもですね、そこでロマンチックにならないのが私の頭でですね、
はあ、なんと
私はこの曲を聴いた時に、為替の流れが早いってどれぐらい早いんだろうとかっていう方に意識が全部行きました。なのでですね、私は今までこの曲を面白そうな歌だと思って聴いていたわけですよ。でですね、もう今回ラジオでお話しするということでですね、私は上流中流下流の特徴を調べてこようと思い、
なんでや
調べてきました。
おお、どうぞ。
でですね、
はい、
まず上流域、
はい、
上流域はですね、川幅が狭く流れが速い、でも水の透明度が高いですが水温は低いということで、
ああ上ですからね、
ちょっと危険な感じです。
ちょっと冷たい水ね。
はい。で中流域はですね、川幅が上流域よりも広くなります。そして流れも穏やかになってきて過ごしやすい環境ですね。過ごさないですね。
まあ泳ぐ分にはいいんじゃないですかね。
う
ん、
でもまあ深いところは注意しようという感じですね。で最後下流域はですね、川幅が広くなります。
うん、
でですね、流れも緩やかになるので、水切りとかそういうちょっと穏やかな遊びをしたい時とかは、下流域の方がいいのではないでしょうか。
ああいいですね。
魚とかもいるんですかね。
ああ下の方なら岩とかひっくり返すとちっちゃなやつがちまちまっていたりしなくもないです。はい、
ね、理科の授業になっちゃうんだろう、なっちゃったんだろうね。
あ、ちなみにあの中流域の方がですね、あの岩とかがちっちゃくなっているので安全だぜっていうような感じでした。上流よりは岩が下の方が、もう理科とかで習ったと思うんですけど、上から来るやつは他のやつにぶつかってちっちゃくなっていくので、つぶつぶが、なので なんか穏やかな感じの石になるらしいです。
じゃあ川で遊ぶなら中流域もありかなっていう。
いや
なるほど、
川行きたいですね。
川
いや夏今行ったらもう
凍えますよ。
そうね、
でもちっちゃい頃笹舟とかそれこそ作って流したりとかして、
いい、ね、
私は川が好きですが転ぶのでですね、
ああ
もう全部服びっちゃびちゃにして帰ってどやされるようなのがフルコンボなのがワンセットな気がします。
はい、
はい、そんな感じで今日も雑談だけになってしまった感がありましたが、
まあ、
夢一首を終わりたいと思います。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。さらにツイッターでもメッセージを募集しております。ハッシュタグ彩りラジオ、カタカナでハッシュタグ彩りラジオで、彩りラジオをつけて送ってください。今月のメッセージテーマはサンタさんからもらいたいものです。
はいはい、
お金をもらいたいな、愛をもらいたいな、などどしどしメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、
はい、
ここからは私母ちゃんが彩りブックスのコーナーをお送りします。
お
ーイエーイ、
もっとテンション上げていこう。
イエーイ。ありがとうございます。
ブックスですね。
はい、彩りブックスとは私たち彩りメンバーが大好きな本を紹介するコーナーです。
はい
はい
はい、
で今回私が紹介する本は、
はい、
幽霊伯爵の花嫁という本です。
おお、聞いたことない。
はい、
面白そう。
なんかシリーズものでも結構6個7個ぐらい出てるかな。はい、作者は宮野美香さんという人です。はい、そして簡単にまずあらすじからいきたいと思います。
はい、
公爵家の血を引く天涯孤独の少女サーラが幽霊伯爵と呼ばれるコルドン伯爵の17人目の妻として嫁ぐことになる。
お
さらに嫁ぎ先は墓地に囲まれ夜な夜な幽霊が現れるという場所で、という話です。結構なんか策略結婚の話ですね。
いい、もう宮沢最悪みたいなこの話まあ、どこ行くなんて最悪みたいな。
はい、
なるほどね。
いや、ただこのサーラ主人公なんですけど、
はい、
もうすごいなんか変わった人なんですよ。
ほうほうほうほう。
いや、だから私結構恋愛小説とか好きなんですけど、
うん、
なんかこの恋愛小説を読んで、なんでしょう、なんか一緒に主人公となんか同じ気持ちになって、なんか恋を楽しむっていうかドキドキするっていうよりも、あ、この考え方とか面白いなっていう本に走るんですよ。なんかその恋模様を観察するのが好きというか、いや、なんかだから結構変わった主人公がすごい好きで、
ちょっとずれてる子なんですね。
はい、はい、でこのサーラなんですけど、
はい、
大前提としてものすごい美人なんですよ。
おお、どういう盛り上がり方
はい、でこの美人っていうその容姿についての部分があるのでちょっと読みたいと思います。結構長いんですけど、
ほうほう、
黄金と赤銅、青い銅、あ、赤い銅を溶かし込んだの ような色の長い髪がさらりと流れて光を弾き輝いた。長いまつげに縁取られた深い緑緑色の大きな瞳、すっと通った微量、目に刺さなくても艶やかなバラ色の唇、それら全ての部分が職人技のごとく精密に形作られ、わずかな狂いもない絶妙な調和を保って配置されている。いや、まだ続くんですけど、いや、もういかに作者が
めちゃくちゃ美人、
もう美人っていうのを伝えたいかっていうのが分かる。
は
あ、はい、でそんなサーラなんですけど、
はい、
ちょっと過去、暗い過去がありまして、天涯孤独なんですよ。
うん、はい、ちょっと気になりましたね。
はい、なんか、まあ、こういう世界観なんで結構戦とかが、
うん、
戦いとかがあって、でそれで城にいた家族全員皆殺しにされてしまうっていう、う
ん、はい、
はい、でそんな中その後、まあ、なんか別のところに引き取られて暮らしていたっていうのもあって、結構なんか したたかで強い感じの性格で、なんか本人はなんか自称性格の悪い美人。
いいじゃないですか。
はい。でも結構本当に強気な感じで、結構なんか引き取られた家で、そのお姉さんとかになんか意地悪をされるみたいな、
うん、
まあそういうこともあったんですけど、まあそれをもう跳ね返してしまうほどの。はい。でそんなサーラが嫁ぐことになったのが、うん、ジェイクというコルトン伯爵なんですけど、この人はすごい無口なんですよ。
ほうほうほう。
もうずっと無表情なんですよ。
ほうほうほうほう。
というのもこの伯爵は本当になんか幽霊を管理する家 で、でそこの当主なんで、まあ、一番その幽霊を管理する力が強い人、
うんうん
うん、ってなるとその幽霊に対するなんかその墓守りっていう幽霊を管理するなんか仕事みたいなのがあるんですけど、うん、その中で結構みんな個人個人のなんか幽霊を抑える喋り方とか、そういうのがありまして、
うん、
でそれがそのコルドン伯爵は自分の心を無にして幽霊に話しかけることによってその言うことを聞いてもらえるみたいな、そういう力がありまして、なんでもうずっと無口でもう何も無表情でっていう感じの伯爵と、あとずっとなんか笑顔でいるサーラっていう、もう対局の2人がなんか関わっていくのが面白い。なんかもう全然話が噛み合わないんですけど、うん、その噛み合わないところが面白いっていう。
いいね。なんかそれ、はい、想像しただけでなかなかね。
はい。
そうです。いいですね。
でそんななんか予想外の2人なんですけど、はい、それにいつも振り回されているのが、まあその伯爵が17番目の妻なんですけど、うん、なんか他の妻はみんななんか幽霊怖がって逃げちゃって、ですぐに離縁してしまって、でそんな中の一番最初の妻との子供がいまして、でそのエリオスっていう12歳の男の子なんですけど、その子はもう本当に子供らしい子供というか常識人なんで、もう2人のもう予想のつかない行動にいつも振り回されてて、いやでもそれがもうすごく可愛い。
面白そう。
はい、
大変面白そう。
はいそんな感じで結構本当に予想がつかない話なんで、普通に読んでてなんかワクワクするしびっくりするしで、すごい楽しい話になってます。
お、
はい、ぜひ幽霊伯爵の花嫁もし機会があれば読んでみてください。
はい、
はい、
これでさあちゃんの彩りブックス終わりにしたいと思います。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。ということでですね、コーナーの振り返りをしていきましょう。はい、1号の雨はですね、オリリンの車窓からということで、何ローカル系なんか都会のローカル路線。
はい、そうですね、東京と大阪にある都会の中のローカル線を紹介しました。う
ん、はい、
はい、もう時代の中に取り残されたものがとてもいいものだなと思いました。
ね、はい、いいですね。続きまして、アリサがティーチエンターテインメントを教えてくれました。はい、千葉雄大さん、
はい、
フライデーイエースじゃあ続きましていきましょう。参考の目はですね、夢一種ということで、
はい、
なんか川の話をしてましたね。
はい、そうですね、理科の授業にな
ぜか理科の授業になってましたね。
なんででしょうね。
かしてですね、最後4コーナー目は、彩りブックスということで、たーちゃんが何でしたっけ、
幽霊伯爵の花嫁です。
あ、なかなか面白いそうな話だったのでね、ぜひぜひお手に取ってみてはいかがでしょうか。ということで、続きまして曲の振り返りをしていきましょう。
はい、
1曲目はですね、グリーンで雪の音。
はい、
2曲目がチャットモンチーでメッセージ。
はい、
3曲目がユニゾンスクエアガーデンでスノーループ4曲目が生き物学会でキラキラトレイン。
はい、
で最後5曲目が松任谷由実で恋人はサンタクロースということでですね。
はい、
まあなんか今最近よく聞くようなね、
うんうん、
曲が多かったということでですね。
はい、
何でしたっけ、冬の曲、雪の曲、
冬の曲ですね。
冬の曲でした。まあもうだんだん冬もね、なんか雪今すごい降ってますし、
はい、スタジオの中もすごく寒いです。
寒いね、だんだん寒くなってきちゃうもんね。
はい、
もうすぐね、もう12月8日なので、まあクリスマスももうすぐですしね。まあそんなこんなで、まあ、12月もね楽しんでいきましょう。
はい、
ということで、終わりにしたいと思います。今日の放送はふうたと
たーちゃんと
アリサと
ゆめと
みやちゃんとオリリンで
お送りしました。来週も土曜日の夕方4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。